ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日24時のピンクカルカル番外編です、もうすぐ深夜1時になりますけども、番外編は1時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いします。もう年末ということでね、今日は何を喋りますか。あれ買った、アマゾンエコー、まだ来てないんだけどさ、じゃあ喋るなって感じなんだけどさ、アマゾンエコーっていうね、まあね、スマートスピーカーですかね、部屋に置いておいて喋りかけると 何かいろいろ音楽、アマゾンエコーだったらアレクサーって、アレクサーって話しかけると、で話しかけて、アレクサ音楽流してって言うと音楽流してくれたりね、まあいろいろしてくれたりするんですけどもね、Amazon Echo はね、まだ招待制で、で招待の登録をしておいたんですよ。欲しいですってことでね、そしたら、で招待許可されて、許可されたのかよく知らないけど、2000円オフで買えましてね。でアレクサ買ったんですけどもね、このまあアレクサとかね、アマゾンエコーを買ったんですけども、あとグーグルホームとかさ、まあいろいろあるけどさ、これ徐々にさ、こう AI も進化してて、やっぱり、例えばアレクサちょっと抜いてってこともいずれねありえるでしょ。そうするとさ、もうスマートスピーカーを3つぐらい置いとくとさ、例えばこうアレクサ、そして OK グーグル、そして Hey Siri みたいなことで3人に話しかけて、 4P とかどうみたいなことにはならないかな。なるかもしれないよね。なる可能性はあるよね。ないかな。でもね、夢があっていいよね。なんでアレクサなの。まあ調べりゃ出てくるだろうけどさ、アレクサって話しかけるんだって。これ今アマゾンとグーグルなんか揉めてますよね。揉めてるというかさ、アマゾンがお店で、アマゾンのネットショップで、グーグルホームを売らないと、売らない方針、アマゾンエコーを売りたいからね、売りたいからか知らないよ、知らないけど、グーグルホームの取り扱いをやめていると、いうことでね。そしたら今度は Google 側が、じゃあ Amazon Fire TV っていうのがありますけどもね、Amazon が出しているテレビにの HDMI 端子に差し込んで、いろんな Amazon の番組を見ることができるっていうね。でその中いろいろアプリも入って入れたりできるんだけど、そのアプリの YouTube、 その Amazon Fire TV で YouTube を見るのを遮断すると、1月からね、という、だから Amazon で Google ホームを売らないのはおかしいんじゃないかっていうところで、じゃあうちは YouTube を見せるのをやめますよっていうね、YouTube って Google 傘下だからねっていうことになってね。そしたら今度 Amazon Fire TV がブラウザーに、Firefox を対応にすると、ブラウザを入れることができるようになるの。 Firefox とで Amazon のブラウザ、これシルクっていうの、をテレビで、ウェブが見れるようにするわけだよね。そうするとさ、 テレビでウェブが見れるということは、まあ、ブラウザが搭載されるということは、基本的には普通はそのままにしておけば、Firefox っていうブラウザーからのね、ユーザーエージェント、こう、Firefox の情報を Google 側に送って、で、Google 側が、あ、Firefox だなっていうことで別に遮断はせずに、そのブラウザの中で YouTube が見れる可能性はあるよね。うん。さらにそこからもっとこう Google 側が細かく絞り込んで、Amazon Fire TV に搭載されている Firefox というブラウザからはアクセスできませんよっていうことをやるのか、 なんかどうなっていくんだろうね。うん、面白くない？面白くないけどさ、まあね、まあ大変だよね。まあ喧嘩しないでっていうところだよね。どうすればいいのかな。まあ、アマゾンの気持ちもわからなくはないよ。アマゾンっていう巨大ネットショップでね、アマゾンエコー自社の商品を売りたいのに、Google ホームっていう強力なね、スマートスピーカーライバルがね、同じように販売したらってなるけどさ、でもやっぱり、市場をこう健全にするっていうことを考えるとさ、売るべきかなって。だってこう、なんだろう、いろいろさ、例えばスマホのさ、モバイルバッテリーとかあるじゃん。あれもさ、有名なところが何社かあるけどさ、やっぱりそのお互いがあそこが出すのは嫌だとか思うのかもしれないけど、それはもう仕方のないことであってさ、そこでまあ健全なこう価格競争みたいなものが起き、そして、購入者には嬉しい、安くなったりとかいうことが起きているわけですよね。うん、だからいいと思うんだけど、そのスマートスピーカーの分野においてアマゾンが出したからといってアマゾンが独占になってしまうとちょっとおかしい。うん、まあこれからの分野だからっていうのもあるんだろうね。だってアマゾンのオリジナル商品っていうのはいっぱいあって、電池とかもあるし、そのスマホをつなげるね、ケーブルとかもね、アマゾンベーシックっていうところから出てたりするわけでさ、でそういうのは別にライバルたちはいっぱいいてね、うん、その中でまあ、アマゾンが一番安いとかいろいろあるんだろうけどさ、っていうのはあっても他を別に取り扱い禁止にするわけでもなくね、うん、だからそれと一緒っていう考えでいくと、やっぱりどこの会社のスマートスピーカーも売るべきだなっていうのは思いますけどもね。まあ何にしても、喧嘩はしないでっていうことだよね。
リスナーさん、今私のパンツ見たでしょ。絶対見たと思うんだけどな。じゃあここでクイズです。今日の私のパンツは何色でしょう。ブッブー、正解はノーパンでした。ピンクカルカル。
はい、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、今週も本編の方ではジャパンアダルトエキスポ2017でのインタビューをねお届けした、まあ、最終回としてお届けしたわけですけども、先週本編でお届けした女優のキミトアユミさん、そしてトイズハートの社長、グッズメーカーね、そして AV メーカー TMA の木村さんのね、こちらのインタビューを、ここ番外編でね、続けてお届けしましょうかね。それではまずはトイズハートの社長からですね、お聞きください。じゃあすいません、お願いします。FM トヨタラジオラビート、ピンクな番組ピンクカルカル、今日はですねジャパンアダルトエキスポの会場に来ているんですけども、そこで、有名なアダルトグッズのメーカーの、
トイズハートの社長さんにお会いしましたんでお話を伺っていきたいと思います。社長こんばんは。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
すいません、お名前とかって言ってます？
大丈夫です、はい。
石田さん、
はい、
石田社長さんもね、以前から僕お話ししたことはないんですけど、なぜか会社の他の方とはお話ししたことがあって、はい、もういつもねお世話になってまして、はい、社長のとこは、はい、トイズハートさんはグッズとかを作られているんですよね。
そうですね、グッズメーカー、アダルトグッズメーカーとして、はい、今はやっております。
トイズハートさんのグッズってすごくパッケージとかも綺麗じゃないですか。
ありがとうございます。
やっぱりこだわりとか、
はい、そうですね、やっぱり作るまでに半年くらいはかけて必ずやるので。
ああ、なるほど、はい、防水とかもすごくレベル高いですよね。
はい、そこはちゃんと検品とかもですね、やってっていう形で、まあ、でちょトラブルがあれば工場と常に話し合いをしたりとか。
はい、なるほど。中国とかからとかはあるんですか？中国、日本、作ってるのはどこが多いですか？
オナホールに関してはほぼ日本ですね。はい、
なんか日本製ってすごい安全なイメージがあって、なんかいいなと思うんですけど、最近おすすめの商品とかって何かあったりしますか？
やっぱりトイザハートはアダルトグッズメーカーといえどオナホールの方が強いメーカーなので、やっぱりセブンティーンっていうプレスジョンシリーズと R20 っていうですね、プレスジョンシリーズ、はいはい、あと天馬さんだったら、SIX と書いて6っていう低価格帯のオナホールが、まあ、ご好評いただいております。
あ、そうなんですか。特徴セブンティーンでしたっけ？
はいはい、
すごい売れてますよね、ロングセラーで。
はい、
特徴としてはどんな、
特徴としては二層構造といって、その中身が柔らかくて外側が硬いことで、まあ、物を入れた時にちょっとこう圧感が変わるとか。
なるほど、はい、なんか中はこうぐにっと柔らかく広がるけど、こうなんか
壁が少しあるので抵抗感があるとか。
なるほど、はい、あ、いいな、僕まだ使ったことないね。
あ、ぜひぜひ
使ってみたいと思います、はい、すいません、今日は忙しい中ね、ありがとうございます。これ一応アプリとかでも聞けたりするんで、
は
い、全国で流れようと思いますので、
はい、
すいません、今後ともまたお願いします。
よろしくお願いします。
なんかどう番組を締めていいか分かりませんけども、はい、というわけで今日はね、トイズハートの石田社長にお話を伺いました。社長ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いや、社長ありがとうございました。本当セブンティーンっていうのはね、一つの時代を作ったような、こうホールのオナホの一時代を作ったようなね、ホールなんで、皆さんもぜひね試してみてください。さあ、そして続きましては、キミとあゆみさん、もうね会場では神対応でしたけどもね、もう本当ありがとうございました。セクシー女優のキミとあゆみさん、あゆみんですね、お聞きください。
じゃあ行きまーす、はい、FM トヨタラジオラビートのピンクな番組ピンクカルカル、ジャパンアダルトエキスポに来ています。今週はセクシー女優のキミとあゆみさんに、お話を伺ってみたいと思います。夜の番組なんで、こんばんは、
はい、こんばんは皆様、キミとあゆみです。
あ、嬉しい なんとお呼びすればいいですか？
私のことはあゆみとお呼びください。
あゆみ
あゆみです。
あゆみです。 あゆみさんお願いします。あゆみさん年齢は
24になります。今年で
24歳
です。3月で24になります。
あ、ちょうどいいぐらいですね。ちょうどいいぐらい。
何ですか？
3サイズとかって？
3サイズ、最近おっぱいが大きくなってバストが86の E カップ、ウエストも大きくなって61ぐらいです。お尻は82です。
あ、いいですね。今ちょっとね胸触ってましてね、僕がじゃないですよ、
自分でおっぱい触ってます。
はい、自分でおっぱい触っていただいてね、いい感じですけど、チャームポイントみたいなものは？
チャームポイントですか？
はい、
体ではないんですけど、汗っかき、
汗っかき、
あと常に元気で走り回ってるっていう。
あ、なるほど、
はい、
はい、
優しい人ですねって言われます。
好きな体位とかは？
あ、正常位の、正常位が好きですけど、
うんうん、
エボーさんにとエッチするって
鍋だったら騎乗位の乳首鍋が大好きです。
いいね、もうズバズバとありがとうございます。得意技とかありますか？
体が柔らかいので、うん、開脚しながら、うん、バックみたいなのとか、あと I 字バランス、なんだあれ、 I 字バランスバック、
あー、あー、なるほど、はい、あ、エロいな、なんか想像しちゃうとね、もうエロいですけどもね。あとね、あの最後に、ラジオなのに、あのこの番組恒例でラジオなのにエアテコキをしてもらうっていうのがあるんですけど、もしよかったら空中でなんかやってもらえません？
はい、はい、やります。
あ、じゃあお願いします。
うわ、はい、はい、あー、ちょっと私の手より、私の手じゃ全然入りきれない大きい、頭からぬるぬるしたけど、頭汁いっぱい出てきた、すごい、またまたまた元気にして、あ、いっちゃうの、ダメダメダメダメダメダメダメダメ、もっと我慢して10分我慢できたら生中出ししたい、いいから、あ、出ちゃった、
あ、ありがとうございます。あ、もう本当出ちゃいましたね。あの最後にリスナーに一言とかなんかいただけますか？
は
い、
決めた意味ですが、デビューして6年目に入りまして、いつまでやるんだっていう声も聞かれますが、まだまだやる気あるのでずっと応援してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。君とあゆみさんでした。
はい、バイバイ。
いやー、まだまだやってほしいね。もうすごい方なんでね、本当に。IG バランスファックってねえ、僕元体操部だからさ、 Y 字バランスっていうのはこう足を、手で足首のあたりを持って、あ、足を横に上げるのが Y ね、 Y の字になるから Y 字バランスね。さらに体が超柔らかい人は、自分の足を一番上まで上げて、耳に足がくっつくぐらい、だからもうまっすぐになるよね、だから I の字になるね、この I 字バランスね、うん、で I 字バランスになるっていうことは女性の開脚が全開になるわけですね。でその状態で男性が何かっていうことだよね。夢があるわ。さあ、それでは、最後は、TMA というね、まあ男性の方はご存知かと思いますけどもね、 AV のメーカーさんですけどもね、TMA の木村さん、もうすごいブースも大人気だったんですけども、木村さんにお話を伺いました。どうぞ。FM トヨタラジオラビート、ピンクな番組ピンクカルカル、今日は、TMA というね、まあ、AV 作品のメーカーさんですかね、の、木村さんにお話を伺ってみたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは。
すいません、ありがとうございます。お忙しい中で、ね、もうすごいブースの方も人気なんですけども、TMA さんではどういった内容の作品を最近は推してます？
最近は VR っていうのをやってまして、ゴーグルをかけて、リアルタイム、バーチャルな体験ができるというのをやってるんですよ。
なるほど。あれって、結構やっぱ売れてるんですか？最近すごいですよね。
そうですね、最近はダウンロードがメインでかなり売れてますね。
基本的には男の人が寝ていて、で前から女の子が来るみたいな。
そうですね、どちらかというとなんか地上物というか、攻められてる感じの作品は結構多いんですけども、かなりこうリアルに感じるので、本当に女医さんに攻められてるっていうのが体験できるんですよね。
そうなんですか。さっきブースの方でカメラ見たんですけど、横に耳みたいのがついてるじゃないですか。
そうですね、耳型のマイクがあって、ちょうどああいう形をしてると本当に聞いてる時に自分の耳で聞いてるような形になるんですよ。
じゃあ、作品を見ながらヘッドホンとかイヤホンをで聞くと、よりこう、
そうですね、リアルな感じで没入感が得られると。
楽しい。TMA さんの作品はもういろんなところダウンロードサイトとかで買えるんですか？
はい、そうですね、まあ、DMM さんなんかメインでやってますけども、はい、そこで、TMA の VR 作品買えます。
ぜひね、これ皆さん、リスナーの皆さんもね、買ってみていただけたらと。本当に僕 VR もちょっと見たことあるんですけど、やっぱりすごい臨場感というか、すごいですよね。というわけでね、
今日はすみませんお忙しい中、TMA の木村さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー木村さんね、どうもありがとうございました。本当に人気のブースでね、あのブースではこうカメラが置いてあって、で撮影の時に使うカメラだね。そこのマイクがカメラの横に耳の形のマイクがついてましてね、まあこれバイノーラルマイクというものですよね。耳の形をしていることによって、でその耳の穴の部分に、マイクがついてるわけですね。そうするとこう撮影していて右と左に耳のね、カメラのレンズの右と左に耳がついてるから、本当にその場にいるような感じで、音も録音されると、うん、そして、前についているレンズがその人の目線になるわけだね。あ、前かな、360度カメラとかかな。で、それを VR 作品になると、こうゴーグルつけると右見たり左見たり前見たりすると、その方向に映っているものが見え、さらにこう音が臨場感ある感じで聞くことができるということでね、だからまあ本当 VR 作品見るなら、こうイヤホンヘッドホンをつけて見るといいんじゃないでしょうかということですね。 TMA さんの作品ってなんかこう面白いの多いよね、うん、皆さんもね、チェックしてみていただけたらと思います。というわけで今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。